前に読まれました五章の黙示録五章の七節の後半に彼らに読まれました五章の黙示録五章の七節の後半に彼らは地上を治めるのですと確証されています、まあ、これは将来に起こる支配を意味するだけではなく私たちが現在においても祈りを通して主と共に支配すべきです。私たちがイエス様の御手に全てを委ねるときに主は必ず働いてくださいますし奇跡をなさるのです、まあ、イエス様と共に支配するということはイエス様の支配が我々を通して表されるということです。ロマ書8章の37節に私たちは私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですと、まあ、大切なのはによってという言葉のではないかと思うんです。私たちを愛してくださった方によってのみ私たちは勝利者となる。自分でいくら頑張っても努力してもうまくいきません。ロマ書五章の十七節、恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は一人の人イエスキリストにより命にあって支配するのです。ここもキリストイエスによりと書いてあります。これは自分の努力の結果ではありません。イエス様によって支配すると確証されています。またパウロはピリピ書4章の中三節に私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと、ここでもやっぱりイエス様によってと確証されています。大切なのは私たちの努力ではありません。自分の無力さ、惨めさを感じながら主に頼ると主は恵んでくださり、ご栄光を表してくださるのです。結局、真の喜びの源なるお方はイエス様ご自身です。だからこそ初代教会の人々は大いに喜んで、まあ、新しい歌を歌ったのですね。黙示録の五章前に読みました9節と7節に彼らは新しい歌を歌っていた。あなたは巻物を受け取ってその不意の徳のにふさわしい方です。あなたはほふられてその地によりあらゆる部族国語民族国民の中から神のために人々を贖い、私たちの神のためにこの人々を落とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのですとあります、まあ、ここで強調されている言葉はいつも同じ言葉です。すなわちあなた、あなた、あなたです。まあ、新しい歌の秘訣とはこの心構えを持つことです。古い歌とは、まあ、何かと言いますと古い人のつぶやきであり私私私という言葉で満ちているものです。その結果はロマ書7章24節に書かれているように私は何という惨めな人間なのだろうかと。新しい歌はいつもイエス様を中心にいたしております。だからあなた、あなた、あなたと書かれています。もうすでに3000年前にダビデという王様は同じ言葉を使ったのです。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません。あなたが私と共にいるからです。あなたが私と共にいるから心配しなくてもいい、恐れなくても結構。また73編の中でアサフという 作者は同じ言葉を使ったんですね。五国会、彼はあなたという言葉を使ったのです。73編の23節から、しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私を悟し導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。天ではあなたの他に誰を持つことができましょう。地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。新しい歌は贖いの歌ですから、従ってこの歌は贖われた人々だけが歌うのです。贖いの死を通してイエス様は主なる神の御座の中心に使われたのです。イエス様は父なる神のあるよる思いと喜びの中心であり、またイエス様がすべての贖われた人々の中心でもあるべきです。新しい歌において大切なことは、私たちが受け取るものじゃなくて、子羊なるイエス様を礼拝されることこそが大切です。それは、まあ、彼らが歌ったということだけではなく、彼らが今なお歌っているということです。すなわち、贖われた者の礼拝が永久的なものです。主なる神はすべての誉れがご父に着せられ、同時にそのことによって人が祝福を受けるということを望んでおられます。祝福されたいと願えば主を大事にしなさいと。バプテスマのヨハネは喜びに満たされた方だったのであると聖書は言っているので、その秘訣とは、彼はすなわちイエス様は盛んになり、私は衰えなければならないと。悪魔の目的は神の誉れを奪い取り、また人から祝福を奪い取ろうということです。そして悪魔はその目的を果たしたのです。悪魔は人にあなたは神のようになろうと語りかけたのです。アダムとエバはこの悪魔の嘘を信じたのです。彼らはこれによってエデンの園を割れ、主なる神の祝福を失ってしまったのです。人がわがままになり、悪魔の奴隷となってしまったために、主なる神の誉れもまた失われたのです。もちろんこれは決して終わりではありません。イエス様は失われたものを救い出し、罪の問題を解決し、悪魔を打ち滅ぼすためにこの地上に来てくださいました。イエス様は神の誉れと人の救いのために全てを捧げたのです。このゆえにイエス様は永久的に崇められるべきお方です。イエス様は今もなお失われた人々にそのことを分からせるために目を開く、そしてご自分のものとし救いの確信を与え、そして永遠の命を与えようと望んでおられます。まあ、その結果は、まあ、今日にでも新しい歌が与えられるようになります。けど新しい歌ということは、個人的な救いを歌うものだけではなく、悪魔が支配の座から追い落とされて、主なる神と人との間に新しい創造が行われたという事実に対する賛美ですね。ですから五章の黙示録五章の中二節に、彼らは大声で言った、ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を送るにふさわしい方です。まあ、ヘンデルのメサヤの中でおそらく、まあ、ハレルヤコーラスは一番、まあ、有名でしょう。よく知られているんですけども、この御言葉はもっともっと素晴らしいのではないかと思います。 頬を上げた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。悪魔の影響を受けている神から離れた人々は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美とを自分のものとし、そして自分の名を挙げようとするのです。イエス様はこれらのものを永遠から持っておられたお方です。けどこれらのものを全部捨て去ってしもべの形を取り、かえって恥ずかしめと貧しさとを身に負われたのです。どうして？それは主なる神の栄光と我々の救いのためでした。イエス様はご自分から地上においてこれらの富を捨て去って悪魔の打ち勝ち、人間の救い、そして父なる神の栄光を表したのです。しかし今日イエス様はその統治捨てられたこれらすべての富や力や勢いなどを持っておられる方です。世界の支配者であり救い主であられるイエス様は我々の真ん中にもおられます。もしイエス様が我々のうちにある不信仰と疑い、傲慢と汚れと自我や不真実や妬みなどの不意の破ることができるならば、イエス様は我々の身をご自分の偉大さと力と愛とに開くことがおできになります。私たちはイエス様の身元に来て許しを求め、自分の支配権をイエス様に明け渡そうではないでしょうか。そうすれば私たちの中にイエス様への大いなる喜びが起こり、そして私たちは新しい歌を持って主を褒めたたえ礼拝するようになります。まあ、今日先祖来る兄弟姉妹はバプテスマのヨハネの態度を取るようになれば本当に大いに祝福され持ち上がるようになります。からははっきりイエス様だけが中心になれば私は殺されても構わないと決心したのです。パウロは主に出会った時次のように心から祈ったのです。主よ、私は何をしたらいいなのでしょうかと。自分の思いや願いを大切にしないで、ただイエス様が何を望んでいるかを大切にすることこそが要求されています。また自分勝手な目標を捨てて聖霊の目的、すなわち聖霊がイエス様の栄光を表すというこのことを心に保つことができれば恵まれます。そして我々の日常生活の歩みはイエス様に対する愛の表れとなると、主こそが栄光をお受けになります。そこまで。